Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当に暖かくなってきましたねって言ってたら、なんか寒が戻って、すごいもうね、前日との気温差が10度以上で、もう体調おかしくなっちゃいますよね。いやでもね、その体調もおかしくなるんですけど、私にとっては桜が咲いてくれたっていうことで花粉がですね、だいぶ和らいできたんですよ。なんかね、あの桜の花が咲くと杉花粉が飛ばなくなってくるっていう、なんかこの前ねニュースで言ってて、あ、これは嬉しい情報だなって言ったら、本当にね、なんか今までの花粉が嘘のようにね良くなってきたんですよ。わあ、本当なんだなって思ってる今日この頃でございます。まあそんなことでね、3月ももう終わりということで、新しい年度が始まりますね。4月ね、もう間もなくです、そしてね、新1年生だったり新入社員だったりっていう、そういうね、新という方々がたくさんね、街の中で見かける光景がこれからどんどん増えてきますということでね、もう本当に早く、ちょっと寒い日を早くどっか行って、もっともっと暖かくなってって思う今日この頃でございます。さあ、そんなことで今日もビームアンテナもね、どんなお話になるのでしょうか。早速行ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日は長野 ARDF クラブの、オリーさんとお電話がつながっております。オリーさん。
はい、オリーです。
はい、
今日はお久しぶりです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
なんか暖かくなってきましたね。
そうですね、ただ黄砂がひどくてですね、長野県、今松本市なんですが、うん、だいぶ、車にですね砂が溜まってまして、嫌だなと思ってます。
はい、さあ、そんなですね、ちょっと、黄砂で大変なんですが、皆さんが野山を駆け回るイベントがあるということなんですが、いつどのような大会なのでしょうか。
はい、今年はですね4月12日の土曜日なんですが、
はい、
長野県筑北村というところでですね、第35回記念の ARDF 大会を開催する予定しております。はい、長野自動車道の筑北のスマートインターチェンジ近くの、村役場が集合場所になっております。
はい、もうこれすごいですね。こんなに長く続いてらっしゃる ARDF の大会っていうのも結構珍しいんじゃないですか。
そうですか、とかよくわからないんですが、うん、1990年にですね、松本市で県支部の ARDF 大会を開催いたしました。まあ、コロナで中止したこともあるんですが、数えてきますと今年が35周年ということになります。
はい、そんなね ARDF なんですけれども、う、オリーさんはもうずっと前から結構この ARDF っていうのはやられてるんですか。
はい、実はですね、私が開局したのが1987年で、開局してすぐに第1回のホックステーリング全国大会が開催されてました。それに参加したのが ARDF の始まりです、
ね、今は、この ARDF って言いますけど、昔の方は皆さんフォークチャンティングって言ってますよ、テーリングってね。
はい、ホックステーリングからですね ARDF になったのが1990年から、アマチュア無線連盟で ARDF という、まあ、世界中に通用する名前に変えたということです。
あ、そうなんですね。いやでもそれがね、もうずっと結構長野の方ではやられてらっしゃるって。しかも今回オリーさんをご紹介しているのは長野の ARDF クラブっていうことですから、そういう ARDF が大好きな人たちが集まってるクラブなんですか。
そうですね、もう ARDF 大好きという人間がですね集まってやっております。
たくさんなんですか。
はい、 最初はですね、もう60人から集まって発足してたりしてたんですが、うんうんうん、やっぱり最近はだんだん少なくなってきまして、本当に、人間がですね、もう少し増やさなきゃなと、考えておる次第です。
まあ確かにね、ちょっと私も何か所かいろんな大会なんかにね行かさせていただいてますけれど、確かにちょっと少なくはなってきて、年齢層が極端ですよね。若い人とあとちょっと年配の方々の OM さんたちと間がなんかいないかなみたいな感じもしますよね。
そうですね、おっしゃる通りです、ね、やはりですね、本当に、20代30代40代、まあ、そこら辺がですね入ってくれると嬉しいなといつも考えています。
はい、さあそんなね長野の大会が4月の12日ということですけど、なんか長野の大会は景品がなんか素晴らしいっていう話をいろいろ聞いてるんですけど、すごいのが出るんですか？
そうですね、昔はですね、ハンディ機なんか無線機ですね、それを景品にしたこともございましたりするんですが、実はやはり景品というのはですね、昔は1990年頃って言いますと中央高速道路ぐらいしか長野県に走っておりませんで、まあ、山深き長野まで来ていただけるにかかわらず手ぶらで返してもなというのが発想、そういう考えから渡すようになったんですけど、うん、今いろいろと個人で出すってわけにいきませんもんですから、協力していただける自治体や企業個人からですね消費をいただいております。過去にはQSL カードの無料印刷券とか、トマトジュース、長野のトマトジュースですね、はい、それから、まあ、今言ったハンディ機とか、信州の自然水、信州そば、それから生鮮野菜のレタスとかセロリなどもありました。
いいですね、そういうお野菜もいいですね。なんかね今このご時世 お野菜高いから、なんか皆さんから喜ばれるんじゃないですか？
その時は喜んで、ただこれ時期的なものでございますから、ちょうどその時に あればそういうのが提供していただけたということでございます。
今年はちなみに何なんですか？
実は今年はですね、信州味噌の会社、これをもう3年目なんですが、うん、提供していただけることで、多分味噌とかですね、まあ、調味料ですね、味噌系の調味料、それから、うん、あと、実は最近また増えまして、カラオケの会社から提供をいただけることになりました。
でもそうやってね、いろいろな方が協力してくださって、こういった景品だったりなんかを出していただけるっていうのはすごく嬉しいことですね。
そうですね、まあ企業にとっても PR になるし、うん、私たちにとっても嬉しいし、もらった人も嬉しいしというところでですね、まあ皆さんウィンウィンでできてるんじゃないかなと思っております。
はい、さあそんなね、長野の大会4月12日ということですけど、これまだまだ申し込み大丈夫なんですか？
はい、締め切りがですね、4月の5日になっております。すべてですね、ウェブでと言いましても、日本アマチュア無線連盟の長野県支部の ARDF のページというのがございます、はい、そちらの方にですね、詳しい案内なんかもありますが、そこの中に、クリックしますと申し込み用紙のところに行くというふうになっております。4月5日が締め切りでございますので、ぜひお願いします。で、今回はですね、うん、選べるお弁当ということですね。お弁当付きで参加費2000円ということで、かなり格安になっておりますので、ぜひ多くの方に参加していただきたいなと思っております。
お弁当付きっていうのはね、嬉しいです ね野山駆け回ってきてお腹空いてますからね。
はい、で、実は先日ですね、クラブで試食会をしてみたんですよ
はいはいはい、
でどのお弁当にしようかということで試食会をしたんですけど、いやこれはみんな喜んでくれるだろうなと思って、皆さんでですね言ってました。ぜひ期待して来ていただきたいなと思っております
ね。ちらっと書いてあるのは和食とあと洋食関係みたいな感じで選べますから、これ嬉しいですね。これね、
そうですね、ぜひ選んでください。
はい、わかりました。あとね、一つすごく気になったのはこの今年の合言葉って書いたんですけど、これ何ですか
すいません、これは味噌の会社ですね、の方で販売している製品のことを合言葉にさせていただきました。これを言わないと参加賞は渡しませんという意味でございます
そう、毎年こういうなんか合言葉がこう設定されるんですね。
はい、これ3年連続で合言葉になっております。で今年はこの合言葉だということですね。
ああそうなんですね、わかりました。じゃあ参加する方はぜひちょっと事前にホームページでチェックをしていくといいですね、これはね。
ぜひしていただかないと渡しませんのでお願いいたします。
わかりました。さあそんなね、長野の ARDF 大会ということなんですが、実はこの、オリーさんたちの所属している ARDF のクラブもなんとなんと来年なんか35周年だということなんですけど、すごいじゃ長くからやられてるクラブなんですね、これもね。
そうですね、我々実は ARDF という言葉を使ったクラブっていうのは JAL 登録クラブとしては初めてだったわけなんですね。その当時は全国でもたくさんの各県に一つずつぐらいはそのホックステーリングのクラブがあったりしたんですが、それもだんだん少なくなってきまして、今どのぐらいあるんですかね、10ぐらいあるんでしょうか、だいぶ少なくなってきております。その中で、ARDF を名乗ってですねやってる以上は、もうしばらくはもう少しは頑張ってやりたいなと思います。
そうですね。で本当その県でやってやられてる大会っていうのも結構どんどんちょっと少なくなってきちゃってるっていうのがなんか今現状ですものね。
そうですね、ただもうやってる県は結構ずっと続くんですけどね。
そうですね、
一回でも止まってしまうと、なかなか次ね、つながらないということなんで、長野県でも、止まらないように頑張っていきたいなと思っております。
そうですね、茨城も結構 ARDF は盛んな方で、結構な人数の学生さんたち多いんですけど参加してくれるんで、結構多い方の県なんじゃないかなって茨城も思ってるんですけどね。
そうですね、茨城は本当に、中心となる方がいらっしゃいますので、その方がですね、毎年、それで我々も茨城の大会が、その年の納めの大会っていう感じで参加させていただいてるんですよ。
もうね、冬のもう間近な頃やってますから、寒い時期でしたからね。はい、
そうです。さあ、今年も茨城の方に行きたいなと思っております。
ぜひぜひぜひ。さあそれじゃあお時間もねなくなってきましたけど、最後にねオリーさんにとってこの ARDF の魅力というのは一体どういうことでしょうかね。
そうですね、ARDF ってのはやっぱりですね視力体力のスポーツで、競技結果はすべて自分の行動の、責任の結果という形ですね、ですので受信する力、野山を走る力、地図を読む力、すべてが完璧にならないと上位にならない、ベテランも初心者も自己計算することで楽しめるハムのスポーツだと思っております。でたまにはですね運の女神様に恵まれますと非常にいい成績になりますので、女神様をしっかりと捕まえたいなと思っております。
わかりました。じゃあ最後にもう一度ね、この大会の日時や場所の方ご説明お願いします。
はい、来月4月12日土曜日に長野県筑北村で第35回記念 ARDF 大会を開催いたします。長野自動車道筑北スマートインターチェンジ近くの村役場が集合場所です。詳しくは日本アマチュア無線連盟長野県支部の ARDF のページをご覧ください。現在参加者募集中で4月5日が締め切りデイです。選べるお弁当付きで参加費2000円です。多くの方のご参加をお待ちしております。
はい、ということで今日はですね、長野 ARDF クラブの折井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
さあそれでは1曲聴いていただきましょう。カナブンで桜の歌。
字が声になって突き刺さる。借りたままの言葉を集めて曲にして君に返す。なんてね、そんな才能の一つも持ち合わせて答えて。僕は子供だった、もう戻れないのかな。でもね、二人で見たあの作
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はちょっとねお休みということだったので。
はい、はい、そうですね、あの2週間ぶりご無沙汰になってしまいました。
はい、じゃあそんなね2週間の間に話題はいろいろ変わってるかと思うんですが、どんなのが皆さん注目してるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、あのこの2週間に扱ったニュースの中から特に注目を集めたものをいくつかあのご紹介したいと思います。
はい、
まずですね、アンテナメーカーのコメットさんなんですけども、うん、多分1000品目以上の製品を作って販売していらっしゃると思うんですけども、そのうちですね、アンテナとかインカムとか、合計50製品をですね、在庫がなくなる次第廃盤にしますっていうことを発表されたんです。
はい、
はい、これがね注目を集めました。ホームページに重要なお知らせっていうコーナーがありまして、そこに掲載されたんですけども、
はい、
時代の流れとともに入手困難になった製品、販売が滞ってしまいました製品等を廃盤とし、今後は時代に沿うより良い新製品を開発製作発表してまいりますっていうふうに書いてらっしゃるんですね。でリストが出てまして、一番多いのはあのインカム、あのハンディ機につけるあのイヤホンとマイクですね、あの、はい、操縦士の切り替えスイッチのついた、これがあのいろんなタイプが出ていて、25製品廃盤になります。
はい、
はい、それからあの同軸ケーブル、うん、車のアンテナ台と無線機を結ぶためにいろんな長さいろんな太さのケーブルを出してらっしゃったりするんですけども、
はい、
これが5製品、
うん、
あとはですね、アンテナが9製品、9つですね、うん、351メガのデジタル簡易無線のアンテナとか、140メガ帯のあのデジタル特定省電力無線のアンテナとかが多かったんですが、
はい、
うん、あとですね、フィンアンテナってご存知ですか。あの魚の、ヒレのような形をした自動車 の、 あの屋根にあの
つける、
ちょっと前 の、 あの外車とかなんかについてたような感じの三角のフィレですね。
わかります。はいはい、
はい、でそれの430のアンテナとかデジカン用のアンテナとかっていうのが、5製品やっぱり、中心になってます。
ん
で私がすごく残念だったのはあの、ホルダーの、ね、CUP200 っていう製品がやっぱり、廃盤になるんですけど、
はい、
あの自動車に、なんだろう、コーヒーカップとかペットボトルを置き場がありますよね。
はい、ありますね、
あの丸い、はいはい、でその置き場を使って、 ハンディ機を固定したりセパレートの無線機の操作部を固定できるような、車載用無線機ホルダーっていうすごく便利なものがあったんですけども、これがねとうとう生産終了廃盤になることが決まりまして、まあ、1個持ってて愛用してるんですけど、どうしよう間に合うかな、もう1個買っとこうかなというふうに今ちょっと
確かに確かにね、じゃあちょっとそういうのもね、自分でお気に入りで使ってたものがあったらちょっとこれは取っておいた方がいいですね。ちょっとね、
そうですね、
買っておいた方が、
まだ販売店さんに在庫があったりするケースもあるんで、もしちょっと気になるものがリストの中にあったら早めに問い合わせをしてみた方がいいと思います。
そうですね、
はい、
時代の流れとともにちょっと製品をどんどん少なくしてって主要な商品をっていうことになっていくんでしょうかね。
そうですね。でまたきっといろいろ新しいものが登場して、ラインナップに加わっていくような感じだと思うん で、寂しいという気持ちもあるんですけど期待しましょうという気持ちもありますね、はい、
そんなコメットさんの話題でした。さあ、はい、続いて私はタイトルを見ただけでこれ面白そうと思ったんです。
はい、ですね、タイトル、ぐにゃっと曲げられてポケットに突っ込める、マルシーの直売所超軽量フレキシブル430メガ対 3L ヤギアンテナをお手頃価格で提供というものなんですが、
はい、
ぐにゃっと曲げられる 3L ヤギってなんか想像ができるようなできないようなお話なんですが、
みたいなヤギですよ、普通の一本のアンテナじゃなくてヤギになってんですよね。
ヤギなんです、
と思って、
個人でですねいろいろアンテナや何かを作ったりしてるマルシーの直売所さんっていうところがあるんですが、
はい、
そこがですね新しく開発しまして、まあ3L の、430のヤギですからそれほど大きなものではないんですけども、なんとブームとかそれぞれのエレメントとかがですねほとんどが非金属の素材でできていて、フレキシブルなんです、曲がるんです。で全部柔軟に折れ曲がるので、例えばくるくるくるっと、そうですね、ペットボトルぐらいの大きさの筒にして、でポケットに入れるようなこともできるっていうことで、すごくブームに何を使ったらそうなるかなとか、エレメントどうしたら折り曲がりながらも電気が通るようなものになるかなとかっていうのを研究されたんですね。でその結果そういうものを開発されて、ですね、ダイポールアンテナ比で、利得がエネルギーでだいたい4倍ぐらいあって、実運用では想像するよりも利得感が高く、サイズと利得のバランスが取れていますってご本人おっしゃってるんですね。
面白そう、
ね、何よりびっくりしたのは値段でして、
この高いんでしょ、
お高い
この曲がるんですもん、お高いんでしょ。
そう思っちゃいますよね、ところがですねアンテナ本体が2230円、でアンテナ本体と取り付け用のマウントとそれから30センチの、まあ、ハンディ機と結ぶ延長同軸ケーブルのセットにして2980円、
セットで嘘、ちょっと面白いですねこれはね。
個人の方なんで多分その利益とか採算っていうより もう皆さんに楽しく使ってもらいたいっていうことでおそらく原価に近いものでやってらっしゃるんだと思うんですけども、このマルシーの直売所っていうホームページに行くとねこれ以外にもいろいろ面白いものありますのでぜひちょっと、見てみられるといいと思います。
ちょっとじゃあこれは覗いてみましょう。はい、
はい、
さあそしたらもう一つぐらいいけますね。
はい、ですね、今年は放送100年の記念の年でして、
はい、
日本でラジオ放送が始まって、ちょうど100年になるんですね、
はいはい、
で最近テレビなんかを見てると NHK さんが放送100年プロジェクトとかって言って、
ね、やってます、やってます。
昔の紅白とかねいろんなものが流れていますけども、その NHK がですね実は東京に NHK 東京アマチュア無線クラブっていう組織を持ってるんですよ、
はい、
で全国の NHK の職員の方がメンバーになって、余暇の時間や何かに運用されてるんですけども、そこがですね今放送100年の記念運用っていうのをやっていまして、今年の末までに更新した局には限定の特別カードを QSL カードを発行しますっていうことなんですね。
なんかこれすごくなんかね記念になりそう。
うん、あのデザインがねいいんです。あの NHK っていうとあの BS の、マスコットのどーもくんっていうのがいるんですけども、あ、
はい、どーもくん、はい、
そのどーもくんがあのミニチュアのハンディー機を持ってですね、放送センターの前であの立っているというあの写真をですね、関係者の方合成じゃなく本当にこうやって放送センターの前撮ったんですって教えてくださったんですけども、はい、うん、なかなか可愛く素敵なあの QSL カードになってます。それで3月の22日の土曜と23日の日曜の2日間7メガと430を中心にあの集中運用っていうのをこの局がやったんですね、
はい、
私もねマッチしたんですけどもね、7メガがまあ聞いたことのないようなファイルアップになってまして、CW ではモールスではあのスプリット運用をやってました。あの自分の方の周波数とあの皆さんに呼んでもらう周波数をずらして、あのさばいてましたけども、それでももう本当にね呼ぶ曲が尽きないような感じで、
すごいですね、
うん、あみんなこの QSL カード欲しいんだなと思っちゃいました。
でもね集中はこの日にやりましたけど、まだまだ12月っていうことはこれからもやってくださるでしょうね。
そうですね、あのね、12月の末まであの不定期的ですけども運用を行って、あとあの全国各地にあの NHK 職員の方がいてクラブメンバーになっているんで、そういうところからの移動運用も予定していますっていうことですので、
はい、
あの多分またあの更新できるチャンスはあのまだまだあの今年あると思いますから、
そうです
ね、ぜひちょっと、うん、あの聞こえたら呼んでみるといいかなと思います、
はい、ね、あのこの NHK さんの、ね、クラブのコールサイン、ね、JA1NHK だったらもっと良かったですよ ね、
ね、そうですよね、うん、JA1YQH という、はい、あのコールサインでねあの今運用してますね、
ね、はい、はい、そんな、ね、話題ですね。あとは、まあ、いろいろコンテストだったり、はい、新製品の話も ね、
うん、そうですね、うん、JAL のコンテスト委員会から新しく JAL の、 あのコンテストルールが発表になったよっていうお話ですとか、あと八重洲無線からあの安いバージョンのモービル機、ちょっとあの価格を抑えめにしたものが出るよとか、そういったような話がこの2週間注目を集めました、
はい、もうね暖かくなってきましたから本当に移動運用日和にもうどんどんなってきますからね。
そうです ね、 ね、あとこれからまた、うん、アマチュア無線の、ね、話題もいろいろ盛り上がってくると思いますので、
そうですね、あとコンテストも結構ね目白押しにやってきますからね。
そうですね、
はい、はい、ということで今週は羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今日もね盛りだくさんでお届けしました、それでは週末のコンテストがね、いっぱいありますね、4月5日土曜日神奈川県の非常通信訓練コンテスト、あと4月の5、6と2日間続けて長崎県のコンテスト、そして4月6日は和歌山コンテストがございます、各ね支部のホームページの方をご覧になっていただいて、コンテスト規約を見てねコンテストの方参加していただきたいと思います。さあ、そんなことで暖かくなってきたということはね、移動運用日和にもなってきましたんでね、いろんなのを揃えて表に出かけるのもいいんじゃないんでしょうか。ということで今日もそろそろお別れのお時間でございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。